夢かな名作ライブラリー、賢者の贈り物、オー・ヘンリー作。1ドル87セント。それで全部。デラは3回数えてみました。でもやっぱり1ドル87セントしかありません。明日はクリスマスだというのに。デラは粗末な小椅子に突っ伏して泣くしかありませんでした。泣き続けているうちに、人生というものは、わーわー泣くのと、しくしく泣くのと、微笑みとでできており、しかも、わーわー泣くのが大部分を占めていると思うようになりました。
ここは、週8ドルの家具付きアパートです。全く筆舌に尽くしがたいというわけではないけれど、不老者一掃部隊に気をつけるためにアパートという名前をつけたに違いありません。階下には郵便受けがありましたが、手紙が入る様子はなく、呼び鈴もありましたが、人間の指では鳴らせそうにもありません。その上にはミスター・ジェームズ・ディリンガム・ヤングという名刺が貼ってありました。デラの夫、ジムの名前です。
やがてデラは泣くのをやめると、頬におしろいをはたくのに意識を集中させました。窓辺に立ち、灰色の裏庭にある灰色の塀の上を灰色の猫が歩いているのを物憂げに見ました。明日はクリスマスだというのに、ジムに贈り物を買うお金が1ドル87セントしかありません。大切なジムのために何か素晴らしいものをあげようと、いくつきもいくつきもコツコツと貯めてきたのに、これがその結果なのです。
部屋の窓と窓との間には姿見の鏡がかけられていました。ふと急にデラは窓からくるりと身を翻し、その鏡の前に立ちました。何を思いついたのか、デラの目はキラキラと輝いていました。デラは手早く髪を下ろし、その長さいっぱいまで垂らしました。
ジェームズ・ディリンガム・ヤング家には誇るべき2つのものがありました。1つはジムの金時計です。かつてはジムの父、そしてその前にはジムの祖父が持っていたという素晴らしい金時計。もう一つはデラの髪でした。そのデラの美しい髪は褐色の小さな滝のようにさざ波を打ち、輝きながら彼女の周りを流れ落ちていきました。髪はデラの膝のあたりまで届き、まるで長い絹のようでした。
やがてデラは神経質そうに、また手早く髪をまとめ上げましたが、その後もためらいながら1分間じっと立っていました。そのうちに涙が一粒二粒擦り切れた赤いカーペットに落ちました。
デラは褐色の古いジャケットを羽織り、褐色の古い帽子をかぶりました。スカートをはためかせ、目にはまだ涙を光らせて、ドアの外に出ると表通りへ続く階段を降りていきました。デラが立ち止まったところの看板には、マダム・ソフロニー、ヘア用品なら何でもと書いてありました。デラは階段を一つ駆け上り、胸をドキドキさせながらも気持ちを落ち着けました。女主人は大柄で、色は白すぎ、冷ややかで、到底ソフロニーという名前のようには見えませんでした。髪を買ってくださいますか？とデラは尋ねました。
買うさ。
と女主人は言いました。
帽子を取ってみなす、見せなさいよ。
褐色の滝がさざ波のようにこぼれ落ちました。
20ドル。
手慣れた手つきで紙を持ち上げて女主人は言いました。
すぐにください
とデラは言いました。
それからデラはジムへの贈り物を探しに行きました。あらゆる店をひっくり返さんばかりに見て回りました。バラのような翼に乗ってあっという間に2時間が過ぎていました。そしてとうとうデラは見つけたのです。それはプラチナでできた時計の鎖で、デザインはシンプルで上品でした。ゴテゴテした飾りはなく、素材のみがその価値を主張していたのです。その鎖は彼の時計につけるのにふさわしいものでした。その鎖を見た途端、これはジムのものだとデラには分かりました。この鎖はジムに似ていました。寡黙だが価値がある。この表現は鎖にもジムにも当てはまるものでした。
その鎖には21ドルかかり、デラは87セントを持って家に急いで帰りました。この鎖を時計につければ、ジムはどんな人の前でもちゃんと時間を気にすることができるようになるでしょう。もちろん時計は素晴らしかったのですが、鎖の代わりに古い革紐をつけていたため、ジムはこそこそと見る時もあったのです。
7時にはコーヒーの用意ができ、フライパンはストーブの上に乗り、チョップを焼く準備ができました。ジムは決して遅れることはありませんでした。デラは時計の鎖を手の中で二重に巻き、彼がいつも入ってくるドアの近くのテーブルの隅に座りました。やがてジムが初めの階段を上がってくる足音が聞こえると、デラは一瞬顔が青ざめました。デラは毎日のちょっとしたことでも小さな祈りを静かに唱える習慣がありましたが、この時は、
神様、どうか短い髪の私でもジムが可愛いと思ってくれますように
と囁きました。
ドアが開き、ジムが入りドアを閉めました。ジムは痩せていて生真面目な顔つきをしていました。まだ22歳なのに、彼は家庭を背負っているのです。新しいオーバーも必要だし、手袋もしていませんでした。ジムはドアの内で立ち止まりました。そしてうずらの匂いにじっとしている猟犬と同じようにそのまま動きませんでした。ジムの目はデラに釘付けでした。その目には読み取ることのできない感情が込められていて、デラは怖くなってしまいました。それは憤怒ではなく、驚嘆でもなく、拒否でもなく、恐怖でもなく、デラが心していたどんな感情でもありませんでした。ジムは顔にその奇妙な表情を浮かべながら、ただじっとデラを見つめていたのです。
デラはテーブルを回ってジムの方へ歩み寄りました。
ジム、ねえあなた、そんな顔して見ないで。髪の毛は切って売っちゃったの。だってあなたにプレゼント一つあげずにクリスマスを過ごすなんて絶対にできないんだもの。髪はまた伸びるわ。気にしないでしょ。こうしなきゃダメだったの。メリークリスマスって言ってよジム。そして楽しく過ごしましょう。どんなに素敵な、綺麗で素敵なプレゼントをあなたに用意したか当てられないわよ。
髪を切ったって？とジムは苦労しつつ尋ねました。まるで懸命に頭を働かせても明白な事実にたどり着けないようなありさまでした。
切って売っちゃったの
とデラは言いました。
それでも私のこと 変わらずに好きでいてくれるわよね。髪がなくても私は私よね。
髪がなくなっちゃったって？ジムはまた言いました。
売ってなくなっちゃったのよね。クリスマスイブでしょ。優しくして。髪がなくなったのはあなたのためなのよ。多分私の髪の毛の一本一本まで神様には数えられているでしょうね。
デラは急に真面目になり優しく続けました。
でも私があなたをどれだけ愛しているかは誰にも測ることはできないわ。チョップをかけてもいい？
ジム？
ジムはぼーっとした状態からハッと戻り、デラを抱きしめました。そして静かにオーバーのポケットから包みを取り出しました。
ねえデラ、僕のことを勘違いしないで。髪型なんかで僕の可愛い女の子を嫌いになったりするもんか。でもこの包みを開けたら、初めのうちしばらくどうして僕があんな風だったかわかると思うよ。
デラの白い指が素早く紐をちぎり包み紙を破りました。歓喜の叫びが上がり、そしてそれはすぐさま涙と嘆きへと変わっていったのです。
包みの中には櫛が入っていました。その櫛はデラがブロードウェイのお店の窓で長い間あがめんばかりに思っていたものでした。ピュアな別光でできていて、宝石で縁取りがしてある美しい櫛。しかしデラはその櫛が高価だということも知っていました。ですから心の内ではその櫛がもう欲しくて欲しくてたまらなかったのですけれど、実際に手に入るなんていう望みはちっとも抱いていなかったのです。それが今自分のものになったのです。けれどもこの美しい櫛によって飾られるべきデラの髪はすでになくなっていました。
しばらくの後、デラは櫛を胸に抱いたまま、やっとの思いで涙で濡れた目を上げ、そして微笑んでこう言いました。
私の髪はね、とっても早く伸びるのよジム。
そしてデラは火で焼かれた子猫のようにジャンプして声を上げました。
そうだ。
デラは手のひらに贈り物を乗せ、ジムに思いを込めて差し出しました。プラチナの鎖が放つ光はデラの輝くばかりの熱心な気持ちを反射しているかのようでした。
ねえ素敵じゃない？街中を探して見つけたのよ。あなたの時計にこの鎖をつけたら一日に100回でも時間を調べたくなるわよ。時計貸してよ。この鎖をつけたらどんな風になるか見たいの。
デラのこの言葉には従わず、ジムは椅子にどさりと腰を下ろし、両手を首の後ろに組んでにっこり微笑みました。ねえデラ、僕たちのクリスマスプレゼントはしばらくの間どこかにしまっておくことにしようよ。今すぐ使うには上等すぎるよ。君の櫛を買うお金を作るために僕も時計を売っちゃったのさ。さあチョップを火にかけてくれよ。お送りしました、
はい、
クリスマスにぴったりのお話、
クリスマスイブにぴったりのお話でしたね。
はい、なんとなくねストーリーはしていても、うん、あのよくよく見るとあこういう
ことこういうやり取りがされてたんだとかっていうのを改めて気づきましたね、そして多数甘噛みをしてすいません、甘噛みとか噛んでいます
緊張していましたね、した久しぶりね、なんか
ちゃんとしたお話
がっつりと読みましたので、
では、番組では皆様からのお便りを募集しております、夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そしてまだまだ募集中です。夢かな神社では皆様の叶えたい夢を大募集中です。
新年に向けてね、神社に奉納しましょう、
しましょう。でこちらの夢かなライブラリーへのリクエストですとか早口言葉もお待ちしております、質問や番組の感想、素朴な疑問などの普通のお便りも大大関係です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmnn@pfri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。
今日大丈夫かな。
いただいても OK です。
なんかあった大丈夫、クリスマスになんか嫌な思いでもある。
番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。
ご覧ください、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッターフェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。
ツ
イッターアカウントも、@ピフリネット、ツイッターもフェイスブックももろもろ出てきます。
出てきます、
夢かな放送局、今回も山本しおりとまんこがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。で次回更新日がもうすごいよ、大晦日12月31日なんです。
そうですね、もうなんでまたこの日にって
、ね、本当にギリギリにもぜひ、お聞きください。
紅白見る前に聞いていただいて、
それでは次回もどうぞお楽しみに。
年内最後の配信ですね。